皆様こんばんは。このようにして週の半ば、また今日は少し足元の悪い中ですけれども、共に集い、主を賛美し、また心合わせて祈る時が与えられ、感謝をいたします。皆様の忠実な信仰の歩み、また祈りに心から感謝をいたします。さて、この通用集会では教会史、教会歴史から学んでおります。今日は第18回目になります。信仰復興の時代ということで、今日は学んでまいりましょう。まずはじめに、いつものように、聖書を開きましょう。ローマ人への手紙の第1章の15節と16節の御言葉です。ローマ人の手紙第1章16節、15節16節を拝読させていただきます。ですから私としては、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥と思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、このようにしてまた私たちが共に集められて、あなたを賛美し、また心合わせて祈り、また御言葉を学ぶひとときを与えられ、感謝をいたします。私たちはこの教会の歴史から学んでおります。主よ、どうぞ今日のこのひとときを祝福してくださって、また私たちに必要なことを教えてくださいますようにお祈りをいたします。ひとときを見てに祈れ、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。信仰復興の時代、これはですね、まあ、前回に引き続いて17世紀から18世紀の教会での出来事になります。そして、まあ、前の回で学びましたように、この17世紀には教会はいろいろなことがあって、まあ、翻弄されるわけなんですね。それは宗教戦争が各地で起こったということを学びました。カトリック教会とまたプロテスタントの間で、まあ、そういう争いが各地で起こります。また、啓蒙主義という、理性主義とか、そういう、こう純粋な信仰より学問を追求していく、理性を追求していく、そういう考え方に、影響を受けた教会、そういうのを前回まで学びました。しかしその後、1700年代すなわち18世紀に入ると、イギリスで、また新天地であるアメリカでも信仰復興運動、まあ、いわゆるリバイバル、これは信仰覚醒運動とも呼ばれたりしますけれども、そのような運動が起こっていくわけなんです。18世紀の教会の歴史を見たら、必ずこの信仰復興運動についてのことが挙げられています。今日はこの時代に大きな影響を与えた、その信仰復興運動に注目しながら学んでまいりたいと思います。まあ、いつものように、まず第一番目に、この時代に起こった主な出来事というのを少し復習も含めておさらいして見てまいりたいと思います。少し時代は戻りますけれども、1609年にジョン・スマイスとも呼ばれたりしますけれども、オランダのアムステルダムで最初のバプテスト教会を設立いたします。で、今まで私たちは歴史の学びで見てきたように、これ以前、この時以前からバプテストの前身のグループであるアナ・バプテストである、そういう今日のバプテスト教会の性質、性格を持つグループは存在していたんですけれども、まあ、ある意味で歴史 上で、このジョン・スマイスが、オランダで、バプテスト教会を組織いたします。彼はイギリスの人でありました。しかしイギリスは英国国教会以外、国教としてましたので、それ以外の宗派を迫害するわけなんです。ジョン・スミスはイギリスから信仰のゆえに逃れてきたピューリタンでありました。そういう分離派であったわけなんです。そこで信仰の自由を求めて信仰を守るためにオランダに亡命してきてたわけなんですね。でこれまでも学びましたけれども、そこでそのオランダの地でアナバプテストたちの交流があり、そして彼は影響を受けるわけなんです。で彼はバプテストになって、ここでバプテスト教会を作るわけなんです。続いて1612年にトマス・ヘルウィスらによって、今度は本国イギリスにおいてもバプテスト教会が設立されるんです。彼はもともとこのトマス・ヘルウィスはこのジョン・スミスと行動を共にしてたんですけれども、ジョン・スミスがバプテスト教会を作った後に、今度メロナイト派のグループの方に入っていくということで、そのことでこのトマス・ヘルウィスと別れるわけなんです。でヘルウィスはイギリスの母国に戻るわけなんですね。戻るわけなんです。そして戻って自分の国でもこのバプテストの教会を作るわけなんです。しかし帰国して間もなくこのヘルウィスは逮捕されて、1616年に獄中で死亡するわけなんです。まあ、イギリスではその後も1630年代にカルビン主義の立場のバプテスト教会が作られていきます。そのようにですね、この時代バプテストは発展していくわけであります。続きまして、1620年にピルグリムファーザーズがメイフラワー号で新天地アメリカへと渡ります。このメイフラワー号は有名でありますけれども、彼らはどうしてアメリカに渡ったのか。それはイギリスでは自分たちの信仰が迫害を受けていたからです。主にピューリタンたちだったんですけれども、彼らも信仰の自由を求めて、そして当時新しい地となっていたそのアメリカへと渡っていくわけなんです。信仰の自由を求めてした移住移動でしたので、その巡礼ピルグルム、そしてピルグルムファーザーズと呼ばれたわけであります。これ以降次々に、ピューリタン以外も長老派のクリスチャンたち、バプテストたち、組合派や改宗派たち、いろいろなそのプロテスタントたちはアメリカへ渡っていきます。1639年にロジャー・ウィリアムズがアメリカで最初のバプテスト教会を設立いたします。彼はもともとイギリス人でありましたけれども、このロードアイランド州でプロビデンスというところで、ウィリアムズはこの地は神様が与えたもうたバプテストの開拓者たちのための自由の地であると、プロビデンスと、プロビデンスは神の摂理、それを告白してそう名付けて、そこにバプテスト教会を設立いたします。その教会は今も存在しております。時代は進みまして1642年から49年、前回の学びでも触れましたけれども、イギリスではピューリタン革命が起こります。1670年ドイツで経験派運動が始まりました。この運動は前回も学びましたけれども、教会がプロテスタント教会も次第に形式化してしまい、啓蒙主義や理心論の間違った教えに惑わされている、そういう中で 起こってきた純粋に聖書に基づく信仰を立て上げていこうとするその霊的な運動でありました。1678年、まあ、2段階であるんですけど、あと84年にジョン・バニアンが天路歴帝を出版いたします。皆さんもこのジョン・バニアン、また天路歴帝はお聞きになられたことがあると思います。この頃まだイギリスではバプテストたちは非常な迫害の下にありました。だから先ほど見たように多くの人々は信仰の自由を求めてアメリカへと渡って行ってたわけなんです。バニアンはバプテストでありました。で、彼はバプテストの信仰に基づいて、万人祭司の信仰に基づいて彼は説教していたために捕らえられて、そして獄囚に入れられるんです。でも彼はその投獄生活の中で、あの有名な天路歴帝を表したんです。この書物はプロテスタント世界で最も読まれたと言われて、多くの影響を与えたイギリスの古典文学です。あの有名なジョン・ミルトン、彼もアナ・バプテストでした。バプテストの、ジョン・ミルトンの書いた失楽園と並んで、この代表的な文学作品となっておるわけです。1734年にアメリカでジョナサン・エドワーズによる信仰復興運動が起こります。後ほど触れます。続いて1739年にウェスレー兄弟の改心と、またメソジスト運動が始まります。これはイギリスにおいて始まります。1765年ワットが蒸気機関を発明いたします。そして有名なイギリスの産業革命がこの1700年代中頃からイギリスで起こっていきます。1776年にアメリカは独立宣言をいたします。1781年、これはイギリスにおいてですけれども、ロバート・レイクスが日曜学校運動を開始いたします。そして1792年にウィリアム・ケアリー、バプテストの宣教団を設立いたします。そしてその翌年に自らもバプテスト最初の宣教師としてインドへ使わされていきます。ざっとですが、この時代起こった出来事、まあ、有名な出来事がこのような出来事です。第2番目に、この時代に起こった今日の本論であります、この信仰復興運動について見てまいりたいと思います。信仰復興運動、つまりリバイバルです。この時に多くの人々が自らの罪を悔い改めて救われていきました。そしてたくさんの教会が新しく誕生していったわけなんです。一つ目に A、 イギリスにおける信仰復興運動を見てまいりましょう。これは先ほども出ました、ジョン・ウェスレーによる、また、ウェスレー兄弟によるこのメソジスト運動であります。ジョン・ウェスレーという方は、1703年から1791年、彼は18世紀の英国国教会内の司祭でした。英国国教会のその司祭で、後にメソジスト運動と呼ばれるこの信仰復興運動リバイバルを指導した人物であります。その教えの特徴は救いの確証の教理と、彼らメソジストはそう呼びますけれども、まあ、救いの確信の教理です。救いの確信を強調し、彼らは各地で行う野外説教によって、その運動は、広くイギリス中に広がっていきました。この運動から生じたのが今日のメソジスト教会であります。彼はもともとオックスフォード大学で神学を学んでいました。 1729年に彼は弟のチャールズと一緒にその学内においてホーリークラブ、聖なるクラブ、ホーリークラブという小さな聖書研究グループを作ります。そして彼らはそこで本当に規律正しく、この規則正しい信仰生活を目指して、学業はもちろんのことながら、日々の聖書研究、祈りの時、また断食の祈り、あるいは貧しい人々への奉仕など、本当に厳格に規律正しく時間割をそれこそ決めて忠実に実践していったんです。そして彼らはその定め通りきっちりと規律メソッド、きっちりと活動してために、その几帳面さを人々は、周りの人々は皮肉を込めてメソジストと呼んだんですね。このメソジストはきっちり屋さんとか几帳面屋さんとか、そういう意味合いであります。そしてそれが彼らのその後の名前となったんです。大学を卒業してイングランドの、その英国国教会の司祭となったウェスレーは、間もなくアメリカの植民地の教会の働きのためにアメリカに渡るんですね。しかし、もうほとんど満足な活動を行えないまま、彼は失意のまま帰国してきます。それは彼らの福音の理解が不十分であったためだと自らそう言っております。この頃までのウェスレーは厳しい戒律主義者である、規律正しく自らもそれを実践したんですが、でも自分自身の信仰に確信がなかった、信仰に自信を持てずにいたんです。前回の学びで最後で触れましたけれども、彼はアメリカに渡る途中に吹き荒れる嵐の中で今にも転覆しそうになり、死の恐怖に震えている自分たちと比べて、図らずもそこで動線していたドイツの経験派主義のそのモラビア兄弟団のクリスチャンたちと出会うんです。そしてその嵐の中の彼らのその平安をもって彼らは祈り賛美をしている、その姿に衝撃を彼は受けるわけなんです。彼らは揃って皆救いの確信があると言うんです。すなわち死んでも、この嵐の中でもし死んでしまったとしても自分たちは天国に行けるという確信を持って平安があると、そしてその証としてこの暴風吹き荒れる嵐の中で死の恐れから解放され、平安のうちに賛美をし祈りながら過ごしていたんです。その荒海で木の葉のように揉まれる船の中で恐れに震えて自分は死の準備ができていないことをひしひしと感じていた、その時に動線しているこの人々は、モラビア兄弟団の人々の持つ揺るがぬ平安とその喜びに強烈な衝撃をウェスレーは受けます。帰国したウェスレーはロンドンを訪れていたそのモラビア兄弟団のツェンツィンドルフと出会います。そしてその他のモラビア兄弟団の人々と交わりを深める中で自分の信仰を顧みるわけなんです。自分の行い中心で戒律を守ることによって神の前に正しく生きようとするその信仰の在り方の間違いに彼は気づき始めるんです。1738年5月24日に彼はロンドンで行われたモラビア派のある集会で本当の意味で救いの確信を得る、改心へと導かれるんです。救いの確信は自分たちの行いや善行のそのゆえに訪れるのではない、自分の罪深さ不完全さをあのイエス・キリストの十字架の前に認め、 そしてイエス・キリストの十字架の贖いを受け入れることによって救われるのだと彼はその時改心するわけなんです。まあ、このあたりはですね、ずっと前に学んだルターの改心と少し重なるところがあります。彼は改心の日のことを次のように日記に記しているんです。まあ、彼は几帳面な方ですから日記、ウェスレー日記っていうのがあるんですね。1738年5月24日、9時15分頃と集会のその時間まで彼は記してるんですね。司会者の人がルター役のローマの手紙を読んでいた時に、彼が自らのキリストの信じる信仰により心の中になされる変化について、救いの御業について述べている時に、ウェスレーは自分の心にも不思議に心が燃やされるのを感じたというんです。私は救われるためにただキリストだけに信頼しているのをこの時初めて思った。そして神は私の罪さえもすでに取り去られ、罪の死の法則から私を救い出してくださった。その確信が与えられたと。あれはこの日にちと時間を記し日記に記しております。キリストの十字架のその恵みの上に信仰によって救われた。彼は英国国教会の司祭だったんですよ。聖書を学問的に研究してました。でも救いの確信を得ることができていなかったんです。でもこの時彼ははっきりと改心して、救われた。その確信にあふれたジョンは弟のところに行って、そしてそのことを明かしすると、同じくチャールズも自分も数日前にその救いの確信が与えられたと、そう告白するわけなんです。そのようにして罪の許しと改心のその救いの確信を得たそれ以後のウェスレーは、自分の残された人生生涯を全て捧げて、できる限り多くの人々にこの罪の許し、救いの福音を伝え、聖書の御言葉を語るためにその生涯を捧げて生きる決心をいたします。彼は神学的な著述ではなく、純粋に救いの恵みを、救いの素晴らしさを、その喜びを人々に伝えていく福音伝道者として歩み始めるのです。彼は喜びにあふれて、まるで別人になったかのように、その教会で説教をし始めるわけなんです。私たちは恵みの上に値なしにイエス・キリストの十字架によって救われるんだ。しかし当時形式的な礼拝説教に陥っていた英国国教内では、そういうウェスレーの説教は非難されてしまうんです。そして彼はそこで説教できなくなるわけなんです。多くの当時の教会は霊的な命が失われてしまっていたんです。これは一つの絵を出していただきますか。当時の18世紀の英国国教会の霊的な状態を見事に描写したと言われているウィリアム・フォーガスが書いた The Sleeping Congregation、眠る会衆たち、それは礼拝中に、説教中に、少し分かりにくいですが眠っているんです。上の説教団で説教者が語り、次のスライドお願いします。ちょっと一部分を拡大してまいりましょう。本当に何か虫眼鏡でしょうか、眼鏡しながら、難しくつまらない説教をしてたんでしょうか。そういうのが描写され、そして横では堂々と眠っている人たち、回収、そして他の回収席を見ても無理をしている、なんか見事な描写です。そしてバルコニー席でもグーグーと無理をしている。でもこれはその当時18世紀の英国国教会の霊的な状態を描写した風刺画でありました。加えて 当時の教会はその対象を身分の高い人たちだけに向けており、農村から都会に出てきていた労働者たち、貧しい人々たち、まあ、いわゆる一般の人々には遠い存在でした。教会は敷居の高いものとなっていたんです。そこで話される話もほとんど何を言っているかわからない。そんな頃、同じホーリークラブのメンバーであったジョージ・ホイットフィールドはすでに教会の外でも各地で巡回伝道をしていました。ホイットフィールドはアメリカへ伝道へ行くために、その働きをウェスレーに担ってほしいとお願いいたします。ホイットフィールドはすでにブリストルの町で野外で集会を行い、説教をして、そしてたくさんの人々が彼の説教を聞いていたと言います。教会の外で説教と、それを聞いたときに初めは躊躇していたウェスレーでした。しかし主イエス・キリストも山上で説教された、あるいはガリラヤ湖畔で説教なさったと励まされて、彼も各地で説教をし始め、福音を人々に語り始めるわけなんです。先ほど見たように、当時のイギリスは産業革命の真っただ中、その影響で多くの労働者層の人々は田舎から、農民たちは実はその農地を資本家たちに奪われて、そして彼らは労働者として大都市に生かされて働かされていたんです。資本家たちや経営者たちの多くは利益を求めて、長時間低賃金で、驚くほどの低賃金で労働者たちをこき使い働かせました。彼ら多くの労働者は使い捨てにできる労働力として酷使され、彼らは貧困に苦しんでおりました。また産業革命の影響で急激に都市部に人口が集中し、インフラは追いつかず、上下水道の整備もままならず、不十分で不衛生で、非常に不衛生なそういう環境でありました。これらをはじめとする伝染病が流行し、人々の栄養状態は悪く、この頃の労働者の平均寿命はなんと20歳にも満たない。アルコール中毒、治安の悪化、犯罪、貧困、当時の都市部のスラム化は大きな問題でした。そのような中でウェスレーは街頭に立ち、人々に福音を語り続けます。日々の生活に疲れ、希望を失っていた多くの人々に福音のメッセージは彼らの心に届けられていくんです。人々は飢え渇いていました。人々は救いを求めていたんです。そしてウェスレーの語る説教を聞くために、毎回多くの人が集まりました。何百人も、そして時には何千人も集まりました。魂の拠り所を失っていた多くの人々に、神の愛の福音は、救いの福音は彼らの心に届いていったのです。こうしてウェスレーが語る説教を通して、数え切れない人々が自分たちの罪を悔い改めてキリストを信じ救われていきました。それはまさにリバイバルでした。さらに福音を伝えると同時に、ウェスレーは改心した人々の生活の改善のために、地域ごとにソサエティと呼ばれるそういうグループを作りました。救われた信者たちのフォローアップのためです。やがてそのソサエティも大きくなりすぎたので、これを12人で1組、11人の構成員と1人の霊的指導者からなる疎開 組会、疎開と名付けた小グループに分けていきました。そのような小グループの中で彼らは、救われた人々はまさに初代教会のように、毎週彼らは共に集まり、共に聖書を読み、共に祈り、信仰のことを語り合い、共に交わり、また献金を集めては、彼らは証のために、貧しい人々のために支援をいたしました。この運動が後のメソジスト運動となり、イギリス全土に広がっていきます。ある時、ブリストルの司教がウェステレーのそのように各地を回って巡回説教をしている、それは教区を混乱に陥れていると彼を批判した時に、ウェステレーは答えたのです。世界が私の教区である、世界が我が教区なりと答えたといいます。彼はイギリス全土の人々、イギリス中の魂の救いの必要を見ていたんです。ジョン・ウェスレーはその後、野外説教の場をどんどんどんどんとイギリス全土へ広げていきます。その精力的な伝道活動はイギリス中を席巻していきました。実にその働きは、彼の50年間の伝道生活の中で、馬に乗ってイギリスを回った距離は40万キロにも及び、説教は4万回を超えたと記録されています。そのような彼の偉大な働きと影響は、英国国教会も、そして国王さえも否定することはできませんでした。彼らの働きによって荒廃していたイギリスの教会は再び息を吹き返しました。犯罪とアルコール中毒者で満ちていたロンドンをはじめとするたくさんの町は、福音によって変えられていったといいます。リバイバルが起こったのです。ウェスレーの働きとその影響は、後の時代に絶大な影響を与えていきます。イギリスが当時のフランス革命のような血を流す暴動や事件から守られたのは、このメソジスト運動があったゆえであったと多くの歴史家たちは語っています。そしてイギリスの産業革命と並んで、18世紀最大の歴史的現象は、このメソジストの運動だと位置づけられております。このウェスレーのメソジスト運動で忘れてはならないのは、弟チャールズ・ウェスレーの働きです。彼は兄の働きを助けて伝道面で素晴らしい奉仕をしたのですが、同時に彼は優れた詩人であり賛美歌でありました。彼も救われて後、賛美歌をすぐに書き始め、その生涯の中で彼は6500以上の賛美歌詩を書きました。彼の魂から次々に湧き上がる賛美歌は、兄ジョンが指導したその信仰復興運動に霊的な力と喜びを注いでいったのです。そして救われた人々は、彼の作ったその賛美歌を歌うことによって、聖書の教理を学び、そして自分たちの罪のためにキリストが十字架で死んでくださった、その贖いの御業を心から感謝して、そして喜びに、賛美し喜びにあふれたといいます。彼の書いた歌詞は、歌うことによって自然と福音が、自然に福音が耳に入るように工夫されております。現在でも彼の作った多くの賛美が世界中の教会で歌われております。今日の集会で賛美した4曲の賛美すべて、それはチャールズ・ウェスレーが書いた賛美です。クリスマスに必ず賛美される聞けや歌声、それも彼の賛美です。イースターに必ず歌われる呼びとよ歌え、呼びとよ歌え、これも彼の賛美です。そしてこのスクリーンに映 されている我さえその地に預かり売るのか、その賛美もチャールズ・ウェスレーが書いたものです。このようにイギリスのみならず世界に大きな影響を与えることのなったウェスレー兄弟を育てた母スザンナ・ウェスレーについても触れたいところですが、今回は時間が足りません。またの機会に期待したいと思います。ウェスレー兄弟の死後、メソジスト運動は英国国教会から離れてメソジスト教会となり、世界の各地において多くの教会を建てて伝道していきました。また学校を開設して教育においても素晴らしい発展を遂げていきます。日本においても、青山学院、また関西学院などはメソジスト派の学校で始められたものであります。2番目 B、 最後にアメリカにおける信仰復興運動を見ていきましょう。同じ時期に新天地アメリカにおいても信仰復興運動は起こっていきます。その信仰復興、アメリカではよくそれを大覚醒、グレートアウェイキングと呼ばれる、その信仰覚醒運動、これを導いたのがジョナサン・エドワーズという人物です。彼はアメリカを代表する牧師であり神学者であります。アメリカの第一次信仰覚醒運動の指導者でありました。彼の伝道説教、イカれる神の御手の中にある罪人は彼の最も有名な説教であり不朽の説教と言われております。当時のアメリカ、そしてピューリタンが移住してきました。そしてその移民世代から2世代目になりつつある中で、そしてあるいは他の移民たちも増えてきている中で、当時の移った信仰の自由を求めて、そして純粋な信仰による教会を立て上げようとした彼らでありましたけれども、そのような彼らもかつての純粋な信仰や霊的な力が失われてしまっていたとあります。移民してから100年が経っていました。教会も形式的になりつつあったのです。歴史を見るとどうも迫害が厳しい間は教会には霊的な命があふれていることが多いんですが、信仰の自由が与えられるとしばらくして生活が落ち着いてくると、かつての純粋なそして熱い信仰が失われてしまうのであります。そのような中でこのジョナサン・エドワーズによって霊的なまた命が教会に、アメリカの教会に吹き込まれました。彼は真摯な霊的な態度とその祈りの生活をもって多くの人々に感化を与えていきました。彼の語る説教は人々に罪の悔い改めを鋭く説くものでした。改心を迫る説教でした。当時の教会が学問的に神学的に優れていく中で、いつしか一般の人々には難しい内容になりつつあった中で、エドワーズのその説教はしっかりとした聖書の裏付け、祈りの裏付けがありつつも、神学の科学的な知識がない人にも分かりやすく心に迫る説教であったと言われます。実際エドワーズの説教は、話し方は準備した原稿を穏やかに読み上げるというスタイルで、ゆっくりとした独特の厳粛なリズムで発声でなされる説教であったそうですが、その説教は聴衆の心を捉えたと言われます。聖霊が豊かに働かれ、聞く者に心に鋭く御言葉の真理が突き刺さるものでありました。1741年エンフィールドで語られた彼の最も有名な説教、イカれる神の御手の中の罪人のメッセージは、罪に対する義なる神の正しい怒りと信じない者に迫る地獄の苦しみの恐ろしさを説くものでありました。そして キリストを信じてその神の怒りから罪の裁きから逃れるように救い出されるようにと、エドワーズはこの日心から説教しました。この時聖霊は豊かに働き、人々はこの説教を聞いて、ある者は泣き叫び、ある者は身震いしながら、そして会衆は説教団に群がり、主よ、救われるためには何をしたらよいでしょうかとすがりついてきたと言います。そのようにして多くの人々が自らの罪を悔い改めて改心していったんです。もう一人、アメリカの信仰復興運動でジョージ・ホイットフィールドという人物がいます。彼は先ほど出たあのホイットフィールドです。もともとウェスレー兄弟たちのホーリークラブのメンバーでありました。彼は18世紀のイギリスと植民地アメリカ時代に大きな影響を与えた伝道者でした。彼はエドワーズと対照的にいつも情熱的に、この肖像画のように身振り手振り を加えながら情熱的な説教で多くの人々を改心へと導いていきました。彼はたびたびアメリカに渡り、ニューイングランドのエリアだけではなく南やジョージアの方まで、当時の全植民地の各地を巡回説教して回ったと言われ、当時エドワーズと共に信仰復興運動の担い手となりました。彼もまた語るときに聖霊は豊かに働き、時にはその聴衆の泣き叫ぶ声で説教の声がかき消されてしまうこともあったと言います。そのような彼らの働きによって多くの人々が改心していき、町は変えられていきました。エドワーズはその当時の出来事をこのように記録しています。町全体が清い雰囲気となり、乱れていた風紀が改まり、浮かれた騒ぎや不謹慎な会話はなくなり、町の酒場は空になり、教会での礼拝は、礼拝や祈祷会は大盛況。集まった人は自らの罪を悔い改めてはむせびなく、そして改心し救われた者たちは喜びにあふれ、人々は集会が終わった後も帰り道で共に祈り合い、賛美歌を歌い、夜を徹して語り合う。こういう現象が数ヶ月間続いたとエドワーズ自身が記録しています。このような大覚醒といわれる信仰復興運動がこのアメリカの地にも起こっていったんです。アメリカの教会は再び霊的な息吹が与えられました。そして牧師たちがリバイバルされていきました。そして宣教の情熱が呼び起こされて、各地でリバイバル集会が持たれ、そしてアメリカの先住民であるインディアンへの宣教も活発に行われていくようになるんです。この時代にインディアン伝道に生涯を捧げて先住民のインディアンのために用いられるのが、あの有名なデビッド・ブレイナードです。彼は信仰復興運動で救われた一人でした。彼は馬に乗り、山を越え、そして谷を越えて、まだ福音が伝えられていないそのインディアンの地に入って、福音を伝え、多くの人々を救いに導きました。彼は体が弱く病気で29歳の若さで召されますが、彼が最後に息を引き取ったのはジョナサン・エドワーズの家でありました。やがてこの運動はアメリカの南部にも影響を与えていくことになり、バプテスト教会はこの時当時約10倍に急増したと言われております。そしてやがて19世紀におけるアメリカにおける第二次の信仰復興運動につながっていくのです。このようにしてこの時代、イギリスだけではなく植民地だったアメリカにもリバイバルが起こり、多くの人々が救われて新しい教会が生まれていったんです。このジョナサン・エドワーズの働きが、そしてその霊的なリバイバルの祝福は、 イギリスに報告され、一人の若者に影響を与えました。その若者の名前はウィリアム・キャリーです。彼はエドワーズの著作に触れ、霊的な影響を受けました。彼こそがイギリスのバプテストで最初に宣教団を設立し、やがて自らインドへの宣教師と働くようになり、その時代多くの影響を、宣教の面で多くの影響を与え、近代宣教の父と呼ばれた人物であります。キャリーがどのような働きをしたのか、それは次回以降学ぶことにいたしましょう。最後に、私たちはこの時代の教会歴史を通して教えられることを教訓として心に留めたいと思います。それは福音の持つ偉大な力です。人がもし本当に改心して十字架の救いの恵みを知れば、その人は人々の救いのために生き、多くの人の救いのために用いられるということを改めて教えられるのではないでしょうか。自分の罪深さを知り、十字架の恵みの大きさを知れば、その人は福音のために生きていくようになるのではないでしょうか。この時代、まさに福音は一番初めに読んだ御言葉の通り、神のダイナマイトの力を持って働いていきました。彼らはその福音を伝えていったんです。そして私たちもこれらの人々の信仰に習い、人々を罪から救いに導く、この福音を語り続けるものでありたいと思います。もし私たちのうちに救いの喜びが薄くなり、信仰がどこかで形骸化してしまい、キリストへの愛が失われているならば、私たちこそ今日信仰復興リバイバルが必要であるのかもしれません。私たちこそが霊的に目覚めなければならないのかもしれません。主よ、どうぞ私たちがあなたからいただいたこの素晴らしい恵みを、この救いを、どうかまだ救われていない人々に何とかして伝えていくことができるように、用いられるものとなることができるようにと祈ろうではありませんか。私たちは人たちのように、あるいは初代教会の人たちのように、あるいはウェスレーのようにできないと思うかもしれません。今は時代は違うと、そのように思うでしょうか。しかし彼らを用いられた主は同じ主ではないでしょうか。私たちは同じ信仰ではないでしょうか。同じ聖書の約束が与えられているのではないでしょうか。彼らと同じ聖霊を私たちはいただいているのではないでしょうか。では彼らと私たちの違いとは何でしょうか。今日私たちにも聖霊の満たしと聖霊の力は必要ではありませんか。私たちも改めてキリストの与えられている救いに感謝し、もう一度燃やされて、聖霊に満たされて、主の栄光と、また人々の救いのために生きていくものとなりますように願います。お祈りいたしましょう。天のお父様、歴史を通して多くのことを学びます。今も生きておられる主よ、どうか私たちも救いの恵みの、また喜びにあふれて、この世に出て行き、救いを求めておられる人々のところに行き、あなたの福音を語らせてください。そして人々の救いのために少しでも用いられるものとなることができますように、どうか私たちの家庭に、私たちの教会にもリバイバルを与えてください。私たちを目覚めさせてください。霊的な力を与えてください。霊的な復興を与えてください。今週も残りの半週、あなたのために、そして福音のために生きていくことができますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、最後に賛美をいたしましょう。なしたまえ長胸を賛美いたします。主が示されていることがあるならば、私たちも主の前に出て祈りたいと思います。一節、なしたまえ長胸、主へ尽く